everybody.
Good morning.
So I'm happy to get to have the chance to be able to preach again at Vito Church. It's hard to believe this, but it was almost exactly 25 years ago that Minda and I first came to Vito. And even though we live a long ways away, we're so grateful for that experience. It's one of the best experiences of our life. And we're also grateful that even though we live a long ways away, we've been able to continue to have a relationship with you. And your ongoing faith is encouraging to us. So thank you for that.
今朝はこのようにして水戸教会で共に礼拝し、説教を今日はする機会も与えられて本当に光栄に思い感謝しています。妻のメンダと私が、日本に初めて来たのは、もう信じられないことですけれども、ちょうどもう25年前の話になります。昔のことかもしれませんけれども、まあ、私たちのこの人生の中で最も素晴らしかった、経験の一つはこの水戸教会での、経験と言ってもいいと思います。その経験ができたことを神様に感謝しています。今はシカゴに住んでいて遠くに住んでいますけれども、水戸教会と今でもそういう強い絆関係で結ばれていることを神様に感謝しています。そして皆さんの今もずっと続けておられる信仰の姿を見てとても励まされています。
Yeah, and also thank you so much for hosting Macy. She's prayed about this, and we've been thinking about her being an internship here for a long time, and we're so glad that she's able to have her experience here. So thank you very much for hosting her and giving her a good experience.
そして、水戸教会の夏のインターンとして娘の、次女の、メイシーのことを、受け入れてくださってとても感謝しています。メイシーはこのためにずっと祈ってきて、考えてきましたけれども、そのことが実現することになって、本当に神様に感謝しています。そして、まあ、水戸教会は本当に私たちにとって、私たちの家族にとって本当に特別な存在であることを本当に感謝しています。
So today I will be preaching about 2 Corinthians, and this is a part of a series of lessons that's been going on at this church for a while, and the idea is around being the light of the world and the salt of the earth. And in this series the idea is that if we're going to be Christ followers, we need to also follow Christ's example and have an impact on the world. And one of those ways that we can have an impact on the world is being generous. And so that's the part that we'll talk about today.
今朝はこの、今朝読んだ第2コリントの手紙の方から、説教させていただきます。この箇所は、今年度のテーマですね。私たちがどのようにしてこの地の塩、そして世の光となることができるのかという、そのテーマの一部であるわけですね。私たちがこのキリストの弟子であるというならばですね、私たちはキリストの模範に従っている、そして他の周りの方々に対してこのインパクトを与えていく存在であるわけですよね。ですので今日学ぶテーマはそのインパクトの一つである、そのテーマを与えるということですね。寛大に与えることができる、惜しみなく与えることができるという、そういうテーマで今日考えていきたいと思っています。
And I think it's interesting that、the ideas that we have about giving are sometimes influenced by our culture. And one of the interesting things about being a part of a multicultural church is you can see differences in customs. And one of those customs that are different between our cultures is around giving gifts.
この私たちがこの与える、捧げるっていう行為ですけれども、まあ、これもですね、ある意味でこの私たちの文化によって、形作られているということがあるんではないかということですね。例えば、水戸教会のように、まあ、多文化で、構成されている教会のメンバーになることの一つの大きな恵みは、いろんなこの異なる慣習、文化をこの経験することができるということではないでしょうか。そしてこのギフトですね、贈り物をするっていう、そういう、まあ、プレゼントするっていう、そういう慣習にもですね、そういう、こう文化によって異なるものが見られるっていうことがあるのではないでしょうか。
Yeah, and so it's interesting. For, in the US, for example, we place a high value on giving a gift that we think is something that's important to you. So, for example, if I know you and I know that you have a favorite sports team or you have a certain something in your situation, then I know that about you and I want to give you a gift that relates to your particular situation. And so that's why we have a phrase in English that says, it's the thought that counts. So no matter how small the gift is, I've thought about you and I want to give you something that's important to you.
アメリカではですね、誰かに何か贈り物をする、ギフトをプレゼントするっていう時に、この相手の方の好み、何が好みかなとかね、あるいはこう今置かれている状況はどうかなっていうことを知っていることがこの重宝されるところがあります。 もし相手の方があるスポーツチームとかですね、あるいはこうある食べ物が好きかもしれない場合は、そういうものをこうプレゼントするわけですよね。あるいはこう相手の方がこう自分にとって親しくしている存在ならば、相手にとって何が大切なのかっていうのをこう思ってその何かをこうプレゼントするわけです。だからこそ何かこう贈り物をプレゼントするときに、大切なのはその思いというふうに、まあ、言うような言い方もされるのではないかと思いますね。そのギフトがどんな小さなものであれ、相手の方にとって多分きっと気に入ってもらえるだろうというふうに思ってですね、そしてプレゼントというものをこう与える、捧げるわけですよね。
And as an American, when I first came here, I thought that the Japanese gift culture was very complex, but also very wonderful. Because whenever someone, we don't have the tradition of omiyage, so when someone would go on a trip and bring me back some cookies or something, I thought it was really a wonderful gift. So it's an interesting how there's differences in those cultures.
日本ではこの贈り物を日本に初めて来た時ですね、お土産っていう文化はアメリカにはないものですから、まあ、とてもこう難しい複雑なものだなというふうに考えたんですけれども、それでもこう旅行に来た時に、買い物をして、こうお土産ですね、クッキーとかお菓子とか、それを買ってきてくれるということをとても驚かされたのを覚えています。
So some of our cultural practices around giving might be different, but all of us were created by a generous God. We were created in His image, and He gave us a heart to be generous to other people. And this idea of it's the thought that counts, I think is a biblical idea, because it's the thought that's more important than the actual gift. And it demonstrates our thoughts or our thinking for God.
贈り物をする、慣習あるいは文化というのは、まあ、文化によって異なるかもしれないわけですけれども、ただ知っておきたいのは、私たちのこの全ての人というのはですね、惜しみなく与える心を持っておられる神様の形に似せて作られているということです、私たちもともと神様の形に沿って作られているわけですね。ですので私たちも神様と同じように他の人に対して惜しみなく捧げる寛大な心を持つという心が本来与えられているわけですよね。そしてこの大事なのはその思いであるというのは聖書的なテーマでも聖書に見られる重要なテーマの一つでもあると思います。実際のギフトよりもその思いこそが大事であるということですね。なぜならばギフトを捧げるというのはこの相手のことを敬愛しているあるいは相手との関係というのを物語っているからです。
Yeah, so today we're going to talk about what the Bible says about being generous from 2 Corinthians chapter 8. And in this part of the Bible, Paul wrote a letter to a church in Corinth, and he was writing for a purpose. The reason for that is there was another church in Jerusalem that had a famine. They didn't have enough food. And so Paul had asked the other churches to support that church and help them.
今日はですね、第2コリントの先ほど読んだ箇所からこの与える捧げるということとこの寛大に、惜しみなく与えるっていうこのテーマについて、見ていきたいというふうに思います。今朝読んだ、第2コリントの8章というところはですね、この献金ですね、特に献金を、捧げる与えるということについて書かれている箇所です。で、この手紙はこのコリントの教会に対して書いているわけですけれども、その背景というのはですね、パウロがこの手紙を送った、特にこの箇所について書かれている目的というのは、まあ、当時ですね、エルサレム教会ですね、もともとのこのエルサレム教会から、まあ、教会が広がっていったわけですけれども、そのエルサレム教会のエルサレムの地域に大きな飢饉が起こったわけですね。大きな飢饉が起こったわけです。そこでこうエルサレム教会がこう経済的に、まあ、大変な状況に陥っていた、大変経済的に困っていたんです。そこでパウロはこのマケドニアの、諸教会、まあ、一節に書いてありますけれども、にお願いしてですね、経済的な支援としてみんなでエルサレム教会を助けようじゃないか、みんなで、お金を、助け合ってエルサレム教会を助けようじゃないかっていうこの呼びかけの手紙を書いたっていう、そういうところですね、今日の話は。
And the church in Corinth that he was writing this letter to had promised to give support, and that they had not followed through with that. They didn't give what they said they would, even though they probably had more money to give than some of the other churches. And then Paul also told them about another church in Macedonia, and he said that they were experiencing great poverty, but the Macedonian church was a good example, because even though they didn't have a lot to give, they gave from their heart. They gave what they could give, and it was the thought and the sacrifice that was important.
コリントの教会というのは、まあ、ギリシャの港町にあった今で言えば、まあ、神戸とか横浜みたいな大きな町にあった大きな教会です。他の教会よりも豊かで大きく、まあ、タレント的にも、まあ、恵まれた教会でしたけれども、まあ、かつて約束していたあることをまだ実現していなかったんですね。実行していなかったんです。それでパウロは、あなた方がかつて約束していたことを今実行してくださいよ、お願いしますというふうに促しているわけです。で、そのマケドニアの諸教会も、まあ、1節2節3節あたりに書いてあるわけですけれどもね、大変こう貧しい極度の貧しさの中にあったということが書かれています。経済的には決して豊かではなかったわけですけれども、貧しい中にあっても捧げた、困っていたのに捧げた、その思いや心が大事なんだということを、まあ、パウロはここでコリントの教会に対して思い起こさせているわけです。
Yeah. In 2 Corinthians chapter 8, verses 1 through 3, just as a reminder, it says, "We want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able." So in this verse, we see that their gift may have been small in comparison.That it was the attitude or the thought behind their gift that counted.
はい、1節から3節まで、見てみてください。こうありますね。兄弟たち、マケドニア州の諸教会に与えられた神の恵みについて知らせましょう。彼らは苦しみによる激しい試練を受けていたのに、その満ち満ちた喜びと極度の貧しさがあふれ出て、人に惜しまず施す豊かさとなったということです。私は明かしますが、彼らは力に応じて、また力以上に自分から進んで、聖なる者たちを助けるための事前の技と奉仕に参加させてほしいと、しきりに私たちに願い出たのでしたというふうにあります。マケドニア諸教会の人たちも貧しさの中にあったわけですね。経済的には豊かではありませんけれども、なかったわけですけれども、神の恵みに満ち満ちて、エルサレムの教会を助けたいという動機を持って支えたということが書かれています。その姿勢、思いが大切なんだということを、ここで言っているわけですね。
And as you read through the Bible, this is a theme that you see over and over. For example, there was a widow who only had two small coins to give. And when Jesus talked about that, he said that her gift was better than the rich person's gift because she gave from a sacrifice or she gave from her heart.
まあ、聖書を通してですね、この与える捧げるというテーマは、まあ、至る所に記されているわけですね。2枚の銅貨を捧げたヤモメの話を覚えているでしょうか。あり余る中から多くを捧げた人たちよりも素晴らしいということでイエス様が、まあ、称賛されたわけですよね。そのヤモメが捧げたその、まあ、生活費の全部を捧げた、たった2枚だったわけですけれども、全てを捧げた、そういう犠牲あるいはこの思いゆえにイエス様が込められたという話でした。
Yeah. And there's another example of a woman who washed Jesus' feet with an expensive perfume that was a sacrifice for her. And、even though rich people looked down on her, Jesus said that her gift was greater than other people because of the sacrifice that she made. And in every example that you see of this in the Bible, it was never really about the gift itself, but it was about the meaning behind that gift.
イエス様の足をこの高価な香油ですねで洗った女の人の話も覚えてるでしょうかね。豊かな人たちは、まあ、なんで捧げるんだということで彼女のことを蔑んだわけですけども、イエス様はその女性のことを、まあ、褒められたわけです。他にもたくさんの例が挙げられると思いますね。そこで分かる大事なことというのは、捧げ物自体よりも、生贄自体よりも捧げ物を捧げる時の思い、あるいは、その方との関係ですね。捧げる時の思い、あるいは関係の方が大事なんだということが分かると思います。
Yeah. So that's the meaning of the lesson for today from the scripture reading. And as we look at the Bible, we can think about that. But there are two main points from a practical perspective that I'd like to talk about today for how we can apply this.
はい、その中でですね、特にこの2つのポイントに絞って、今朝は、大きく考えていきたいというふうに思っています。
And the first point is that God blesses others through your generosity.
神様、まず一つ目のポイント、それは神様はあなたの寛大で惜しみなく与える行いを通して他の人々のことを祝福されるということです。
Yeah, and this is one of the main points of this series of lessons, is that if we're going to be Christ followers, then we're going to follow His example and have an impact on the world through our generosity.
これは今年度のこの地の塩、世の光として生きるためのそのテーマの一つのポイントであると思うんですね。私たちがもしキリストの弟子であるならば、世にインパクトを与えるためにイエス様のように惜しみなく寛大に捧げていく与えていくというその模範に従っていかなければならないということです。
yeah, and,、it's easy to look around this church and to see that there are many examples of how you're already generous to others through homeless ministry, through outreach ministry, to working with ICC, etc. There are many examples of that as a church, and also I know in your personal lifeHow you're generous and help other people.
この水戸教会を見渡してみてもですね、まあ、様々なミニストリー奉仕を通して他の地域の方々のことを祝福している教会であることということが、まあ、分かると思いますね。ホームレスを助けたらミニストリーですとか、茨城キリスト教の学生たちへのアウトリーチの働きですとか、カルテクラスなり ABC 会話クラスなりですね、いろんなことを通して生活の中で人たちを助けるためでイエス様を表しているということが見えるかと思います。
Yeah, and I think that there are some times when God uses us as Christians to help someone at just the right time to show that He's God.
多くの場合ですね、神様は私たちを通して誰かのことを祝福されるわけですけれども、それには時というのがあってですね、神様の時があって、ちょうどぴったりの時に、この方こそ神であるということをこの目覚めさせる、気づかせる、ことのために私たちのことを用いられることがあるということです。
Yeah. And there's an example in my own life of when this church helped me and it helped my faith too.
私自身の人生においても、ある時点において、水戸教会が私たちを助けてくれることによって、私たち の信仰を育ててくれる、あるいはこう励ましてくれるということがありました。
So when Minda and I moved back here as missionaries, Mito Church provided our salary. And、it wasn't a lot of money, but we were able to survive, and we lived kind of month by month. And at that time,、our oldest daughter, who's not here, our oldest daughter, Jenna, was born. And she was born at the end of November, and it was getting really cold. And so we decided that we needed to buy a heater for our house.And so we went to the second-hand store and we found a heater, an electric heater for 10,000 yen. And so we had to decide, do we want to buy that heater or do we want to eat that month? Because that was all of the money that we would have for that month. So we decided that we would buy the heater and figure out the food part later on. So that's what we did.
妻のメンダと私がですね、宣教師となるために水戸に戻ってきたときに、水戸教会は、まあ、寛大なことに私たちに毎月、謝礼を、持って支えてくださいました、まあ、たくさんではありませんでしたけれども、感謝なことに、教会は私たちにとても寛大でありました、その頃、私たち家族は、教会の謝礼で生計を立てていたわけですけれども、ちょうど長女のジャナが生まれたときですね、家計がとても大変になってきたんですね。ジェナが11月に生まれて、病院から、ジェナを連れて家に戻ってきたわけですけども、とても寒い日だったんですね。でこうストーブを買う必要があったわけですけれども、で、まあ、リサイクルショップに行って、まあ、1万円の、中古の、電気ストーブを、見つけたわけですけれども、まあ、そこでこう難しい、決断に迫られたわけですね。そのストーブを買えば、その月その食料のために使う残りのお金全部使い切ってしまうことになるわけですね。生まれたばかりの赤ちゃんも家にいるわけです。家の中温めなきゃいけないわけです。そしてついにストーブを買うことを決めたわけですね。その月の生計お金全部使い果たしてしまって家に帰宅しました。
And so maybe you've been in a situation like this before, where you had some great need and you didn't know where the help would come from.
皆さんもとても、もしかしたら、貧しくなってですね、もうどうしたらいいのかわからないっていうような状況を経験したことがあるかもしれません。
Yeah, so later that night, after we came home, there was a lady from Mito Church, from this church, and she came to our house and she brought us a gift. And on that gift was an envelope that was a card. And so we took the gift, and we had tea, and we had a nice time together, and then she left. And when she left, we opened the card thinking it was just a card, and inside was 10,000 yen, the exact amount of money that we had spent earlier that day. And no one knew about our situation, but the exact need that we had was filled. And even though I was a Christian at the time, I still look back at that as one of the ways that God gave us exactly what we needed just at the right time.
その銭を連れて戻ってきた晩にですね、水戸教会のある教会の女性の方がですね、ジェラに私たちのように家にやってきてくれたんですね。そして彼女はそのギフトと封筒、一つの封筒を私たちに渡してくれたんです。で、まあ、一緒にお茶を飲んで、まあ、いい時間を過ごしてですね、彼女が帰ってからその封筒を開けてきたんですね。おそらくカードが何か入ってるだろうなと思って開けたらですね、開けてみると中にちょうど1万円が入ってたんです。その日使ったストーブのために使ったのとちょうど同じ額だったので、もう信じられない思いでした。その人はとても寛大で、神様はちょうど必要な時に、彼らを用いて、その私たちのことを祝福してくださったわけですね。私はもうその時にはもちろんクリスチャンでありましたけれども、この出来事はいつも覚えている話の一つで、神様を信じる信仰を新たに教えてくれた、そういう出来事です。い
や、So the first point again is that God uses your generosity to help others. And this church has been generous to me and my family and helped our faith as well. And so we're really grateful for that.
ですので、一つ目のポイント、それは神様はあなたが捧げるときに他の人々のことを祝福してくださるということです。あなたが、捧げるときに他の方々のことを祝福される、そして神様はこの教会を用いて私と私の家族のことを祝福し、私の信仰を強めてくれました。そのことを心から感謝しています。
So point number two is that God also blesses you through your generosity.
2つ目のポイント、それは神様は、あなたが寛大に惜しみなく捧げるときにあなたをも祝福されるということです。あなたが寛大に惜しみなく捧げる与えるときにあなたのことも祝福してくださるということです。
So sometimes people might think that God wants us to give because he needs something from us. But God made the world, he made everything in it, and he doesn't need anything from us. Instead, he wants us to have a generous spirit to give so that we can have a freer life.
私たち時にですね、こういうことを考えて、しまうということはないでしょうか。神様が私たちに捧げるのを求めておられるのは、神様がそれを必要とされているからだ。神様がそれを必要とされているから私たちが捧げるんだと考えることはないでしょうか。けれどもよく考えてみると、神様というのは全てを作られて全てを思っておられて、この我々から何も必要としておられない方であるわけですよね。なので神様が私たちに寛大に惜しみなく与える心を持ってほしいと願っておられるのは、何よりも私たちの方がその恩恵を受けるからなんですね。与えることによってもっと我々、物に固執したり、お金に固執することからもっと解放されて、自由になることができるから、もっと自由な人生を送ることができるからなんです。
So let me give you an example. Let's do an example so that we can remember this idea. So what I'd like you to do is to clench your fist really tight, as tight as you can.
例え話だと分かりやすいんで、ちょっと例えで話しますね。皆さんちょっと手を出してもらって、手の握り拳をちょっとギューッと思いっきり握り締めてもらっていいですか？
ギューッ！ギューッ！ Now try a little bit harder. Just a little bit
more. もっと力入れてですね、ギューッと握ってみてください。
Just a little bit more.
もっとですね、思いっきりし。
Okay, now you can just release.
I finished it like this.
So did you notice when you were trying to hold on very tight that your whole body felt, your arms and your wrists and your hands felt tight?
はい、皆さんどうだったでしょうか。もしギャーってやった時にもう腕痛くなってきて、手が痛くなってビリビリしてきて、なんかもう疲れてくるっていうことなかったでしょうかね。
And when you let go, everything, your whole body felt freer. Everything felt freer in your body.
で、緩めてみた時にも体中の腕もこう緩んで、こう軽く感じたっていうことはないでしょうか。
Yeah, this is an example of the posture that God wants us to have. If we hold on to everything tightly, it impacts our whole life.But God wants us to have a posture that everything that we have is God's and we surrender that to Him.
もし我々がですね、このギューッ と全てを握りしめているならば、我々 の, その人生、全部に影響を与えてくるんではないかということですね。けれども神様は私たちに、私たちの持っているもの、全てのものというのは実は我々のものではなくて神様のものであって、神様に、全てをこの明け渡す、手を開いて明け渡すという、そういう姿勢を願っておられるんです。
So generosity is not something that God wants from us. Generosity is something that God wants for us. He doesn't want us to live life in a tense manner, holding on to our treasure, but instead give contribution to God and trust that He will take care of us.
ですので、寛大に惜しみなく与えるというのは、神様が私たちから願っておられることではなくて、神様が私たちのために願っておられることなんです。私たちから願っておられることではなくて、私たちのために願っておられるということです。私たちが自分の宝をギューッと握りしめている、この張り詰めた人生というんですかね、そういう姿勢からこう解放される、解放していけるということを望んでおられるんです。そしてこの献金を捧げして、いろんなものを捧げして、そして神様が私たちの面倒を見てくださるということを信じて、望みを持って生きるということを望まれています。
So the Bible tells us that God will bless us in our giving many places. One of those is in Deuteronomy chapter 15, verse 10. And this verse says, Give generously to him and do so without a grudging heart. Then, because of this, the Lord your God will bless you in all your work and in everything you put to your hand to do.
新命記の15章の10節のところにですね、私たちが捧げるときに神様は私たちを祝福してくださいますよということを教えてくれている箇所があります。新命記15の10節、彼に必ず与えなさい。また与えるとき心に未練があってはならない。このことのためにあなたの神主はあなたの手の働きすべてを祝福してくださるというふうに書かれています。
Being generous is more than just about money. It's about a way of lifeAnd there are different ways that we can be generous. And in English, we can remember these because they all start with a T. But I don't know how that translates into Japanese. But we'll talk about them anyway.
はい、寛大に与えるというのはですね、お金以上のものであるわけですね。それは生き方そのものに現れてくるということです。寛大に与えるための、まあ、いろんな方法を3つ挙げたいと思います。英語だと全部 T で始まるので覚えやすいんですが、ちょっと日本語だとね、そうならないんですが、
yeah, so there are time, talent, and treasure. The first one that I'll talk about is time.
はい、タイム、タレント、トレジャーいけますね、英語でも時間、賜物、時間、賜物、宝です。はい、
So time. When you take your time to participate in some act of service, God blesses you through that. God blesses you to help another person. And also, sometimes it makes you feel better about your own circumstances.
最初は、タイム、時間ですね。何か私たちが奉仕する、使えるための時間を割くときに、神様はその時間を通して、あなたのことを祝福してくださるということです。それを用いて他の人たちのことももちろん祝福されるわけですが、それを通して私たち自身を祝福してくださるということがあると思いますね。
And the second one is talent. So God has created all of us with some kind of talent. Maybe you're good at cooking or relationships or hospitality.And those are the things that God wants you to use for Him, and then God will continue to bless you through those.
2つ目、それはタレント、いわゆる賜物とかですね、いろんなこう一人一人に与えてやられている才能とか、そういうギフトですけれども、神様一人一人のことを、まあ、そういう特別なギフト、賜物、才能を持って作ってくださっているわけですから、その特別に与えられている賜物を通して、他の方々のために使えていくときに、もちろん、そういう方々にとっても、受け取る側にとっても、祝福でしょうし、あなたにとっても、あ、賜物を用いることができたということで、祝福されるわけですね。料理が好き、あるいは料理が得意な方もいれば、あるいはもてなすことが得意な方もいるでしょうし、いろいろ教えることが得意な方も、今いろんな賜物があると思うんですけれども、そういうものを神様のために用いていただく、神様のために用いたいなっていうことを、神様が願っておられるということです。
And the third one is treasure. And I know that we're all in this room in different circumstances. Some of us are young. Some of us are not as young. Some of us have jobs. Other people do not have jobs. But whatever we have, God wants us to be generous with the things that we have for other people.
3つ目が宝ですね。私たち今この教会の中でもいろんな状況の方が今いると思いますね。若者たちもいれば、そうでない方々もいる、あるいは、安定した職に就いている方もいれば、そうでない方もいると思うんですね。けれどもあなたの今の状況がどうあれ、神様はあなたが惜しみなく寛大に与えることを願っておられるということです。人を助けたり、経済的な支援をすることを通して神様は私たちを祝福してくださいます。
Yeah, and I remember my first job was becoming an ADT. Out of college, my first job was coming here and working as an ADT. And I was so glad at that time that I was able to give part of my salary to support Mito Church. And even though it was the beginning part of my career, I think it set me on a path to continue to give generously. And my wife and I have never regretted being able to do that and are grateful for that.
私が大学を卒業して一番最初に就いた職というのが水戸市の AET の英語の先生の職だったわけですね。その時、初めてこの自分が稼いだ中の月給の中の一部からですね、献金を支えることができる、水戸教会を助けることができるっていうのは本当に素晴らしい祝福だったなというふうに覚えています。私のキャリアの早いうちからこの捧げるっていう道を選んだことに後悔したことは一度もありません。皆さんの状況がどうあれ、水戸教会で、惜しみなくこの寛大に捧げることができる機会を、準備分に生かしてほしいなというふうに思います。
And one last story that I'd like to share about how God blesses us through our giving or blesses you through your giving. When Minda and I moved to Japan to become AETs, my parents were not really happy about it. Minda's parents were very happy about it, but mine were not so happy about it. But they were okay because it was a job.But then when we decided to move back as missionaries, my parents really were not happy about that. I think partly because Minda was pregnant. But my dad said to me, and he was not a Christian at the time, but he said, now you have a family and it's important for you to start your career and to make money. So you need to stay here and do your career.
最後にですね、この話をして、話を終わりたいと思います。神様が、どんなにね捧げることを通して祝福してくださるのかというのを分かち合いたいと思うんです。ベンダーと私が、水戸 AET の英語の先生として、日本に来た時に、私の両親はあまり喜んでくれなかったんですね。ベンダーの両親は、喜んでくれたんですけど、私の両親はあまりこう喜んでくれなくて、しぶしぶは了承してくれたんですね。けれども私たちが今度この宣教師として戻ってくる決意をした時にはもう全然喜んでくれなかったんですね。一つにはメンダが妊娠していて心配していたっていうのもあったと思います。そして私の父親はまだクリスチャンではなかったものですから、こう言われたんですね。お前何考えてんだと、お前たちはまだ若い家族だし、今はキャリアをこう始めてですね、お金儲けをする必要があるだろうかと、収入を稼ぎ始めるのに一番大切な数年間なんだぞっていうふうに言われたわけです。
But we felt very strongly that God wanted us to come back to Japan. We felt in our heart that He was leading us back here. And so we decided that I would quit my job. I moved back to the United States. I quit my job at the end of the year as a middle school science teacher and moved back to Japan when Minda was 6 months pregnant.
けれども私たちの心の中にはですね、証明感ですね、神様が日本に宣教師として、来るということをように召されているというふうにとても強く感じてました。そして私たちが日本に来るということがもし神様の御心であるならば、神様は必ずや私のキャリア、あるいは経済的な将来のことも祝福してくださるのだろうなというふうに知っていました。なので私は中学校の理科の先生をしていたんですが、その仕事を辞めて水戸に宣教師として戻ってきました。メンダが妊娠6ヶ月の時のことです。
And now, as we look back on that decision, it was the best decision that we had ever made. If I had stayed in the United States, I would have been a middle school science teacher, and I would have had a good life, and it would have been fine for us. But because we moved back to Mito Church, I was able to learn a lot of things about everything, leadership and different things. And so I went back to the United States, and I had a completely different kind of job than I would have had. And I look at that career, and it's significantly better than what I would have had if I had stayed here. And we trusted God, and He blessed us more in that decision than we could ever imagine.
今この決断を振り返ってみるときですね、この時の決断がおそらく今までの私たちの人生の中の決断で最もいい決断の一つだということが分かります。水戸教会に戻って水戸教会の宣教師としては3年間働かせていただいて、素晴らしい経験をさせていただきました。今振り返ってみるとですね、もしアメリカにずっと残ったままでいてですね、その理科の学校の中学校の先生として働き続けていれば、まあ、いい人生過ごせていたと思うんですけれども、日本に戻ってきて水戸教会のために働くことができたので、まあ、リーダーシップとかたくさんのことを学ぶことができました。そしてアメリカにその後戻ってからも、神様は私を違う形のキャリアの道に導いてくださって、まあ、今本当は大きい会社のバイスプレゼントですね、をされている、でも言わなかったですけども、まあ、非常に、まあ、トップのレベルで今アメリカ中をですね担当しておられる、まあ、本当に、副社長というかね、そういう、まあ、部長というかそのハイクラスにおられますね。ですのでアメリカにずっと戻って学校の先生していたよりもさらに、素晴らしいキャリアの道に導いてくださったんですね。神様私たちを、この神様を信じて、そして神様は私たちのことを想像をはるかに超えてたくさん祝福してくださいました。
And that's what God wants for you. God wants you to have a full and meaningful life. We were created in God's image. He wants us to be generous. He wants us to be generous because it helps other people, but also because it helps us.
神様は私だけではなくて皆さんのことももちろん祝福したい、祝福したいというふうに願っておられます。あなたに満ちた、意味のある生き生きとした人生を送ることを願っておられます。もう一度言いますが、私たちは神様の形に作られているんですね、もともと。そして私たちは神様のように寛大で惜しみなく捧げることのできる、そのことを願っておられます。そのことを通して人を助ける、そして自分をも祝福される、満ち満ちた意味のある人生を送ることができるというふうに、思います。
yeah, This church is a very generous church with your time and with your talent and with your treasure、
この水戸教会は、あなたの捧げる時間、賜物、そしてお金、宝によってですね、とても祝福された寛大な教会になっていると思います。
yeah, it's so interesting for me to think about how many people have been blessed by this church both here in Mito and around the world.
興味深いのはですね、考えてみると、まあ、日本に住んでいる人だけでもなくてですね、もう今すでに、AT やいろんなことを経験して、いろんな海外に住んでいる人たちであれ、まあ、どれほど多くの人たちがこの水戸教会によって祝福されてきたか、あるいはされているのか考えていると本当に、不思議な思いがします。
Yeah, and I can say for sureThat this church has blessed me and my family very much, and I want to say thank you for that. And I pray that God will continue to bless this church. Thank you very much.
神様はこの水戸教会を通して、の寛大さを通して私たちの家族を本当に豊かに、祝福してくださいました。神様があなたをあらゆる形で祝福してくださいますようにお祈りいたします。ありがとうございました。